秋葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美です。今回は2006年11月16日に開催された第16回交流会の模様をお届けいたします。テーマは秋葉部材産直市場構想の可能性。秋葉原といえば電気の街、オタクの街、ロボットの街など様々なイメージがありますが、今回は技術の街秋葉原の可能性についてご紹介します。はじめに東京大学先端科学技術研究センター特任教授の瀬能先生より秋葉原産直市場構想についてお話を伺いました。
産直市場構想というのは実は全体の、秋葉原先端技術テーマパーク構想の3本柱の一つなんです。というのは、この3本柱というのは先端技術テーマパークはインキュベーション、プロモーション、エデュケーションの3本柱で成り立っているわけです。で、インキュベーションというのは何かというと、これはですね、秋葉の街を使っていろいろな新しい技術やそれに基づく製品サービスが生まれるようにしようよ、つまりイノベーションの生まれる街にしようよということがここでのポイントなんですね。そのために我々は、実証フィールド、テストベッド、テストマーケットができる実証フィールドを作ろうと思って、それが今立ち上がりかけているというのがあります。次に、プロモーションというのがあって、これはいろいろなところで生まれた技術やサービスを秋葉原へ持ってくると世界的に発信できるよねって、こういうことなんですね。で、このプロモーションを一言で分かりやすく言うと産直市場というふうに言ってるわけです。で、これは理由がありまして、もともとクロスフィールドがあったところはやっちゃばだったんですね。やっちゃばっていうのはこれは下町言葉で、青果市場、つまり野菜や果物を売っている場所だったわけです。で、昔は新鮮な大根やいろんな、ね、野菜がここへ売りに来たんですね。私が小さい頃は自転車でここに遊びに来るとやっちゃばでおじさんたちがいやーとか売ってたわけですよ。で、こぞどけとか怒鳴られて、いろいろ、ね、楽しい思い出があるわけです。で、今はね、新鮮なる技術がここへ出てきたぞっていうふうに状況にしたいわけですね。そうすると作った人とそれから使いたい人が出会える場所になります。そして位置というのはまさにですね、作る人と使いたい人、買いたい人、そういう人たちの出会いの場だわけですね。で、この市場というのは、皆さんご存知のように例えば信長が作った楽市楽座みたいなもので全国からいろんな人が来る。で、そこで、商売が始まって、町が豊かになると同時に、信長たちは頭が良かったのはいろんな人が来るから当然人に伴って情報がやってくるということですね。ということは技術が交換されるとともに情報が行き交うわけですね。そういう意味があるわけです。で、産直市場というのは、単に売る売らないということよりだけではなくて、それ以上に技術を作る人使う人がいろいろその情報を交換して次に作るもののヒントにするとか、あるいは次にこういうもののビジネスが展開できるねっていうようなヒントにするとか、そういうような意味合いを持っているというふうに思ってください。
瀬能先生、ありがとうございました。さて、今回の交流会では技術の街秋葉原で実際に取り組まれている2つの事業が紹介されました。1つ目はプラットフォーム株式会社におけるオペレーションシステムの動作検証です。プラットフォームは1993年にコンピューターとコンピューターパーツの販売店として秋葉原にオープンし、現在はコンピューターサーバー製品の開発や製造、そしてソフトや周辺機器の検証で定評がある企業です。今回のプレゼンテーションではプラットフォームの動作検証についてお話をいただきました。検証作業は依頼企業と同じコンピューター環境をプラットフォームで準備し、周辺機器の接続検証やパソコンのオペレーションシステムやパッチデータの組み合わせ検証、実際にソフトウェアを動かすパフォーマンス検証など、蓄積された技術情報や手を抜かない日々の検証で信頼度の高い製品を作り上げています。またプラットフォームはサーバー製品の開発や製造も行っている面から、オープンソースオペレーションシステム技術にも定評があり、独自の Linux OS を開発しています。汎用性のある周辺環境の提供維持も行っているそうです。プラットフォームの技術があるからこそオフィスコンピューターが問題なく動いているのですね。続きまして、2 2つ目の事業は株式会社アクセルとザインエレクトロニクス株式会社による車載インフォテーション市場向けプロモーションです。インフォテーションとはインフォメーションとエンターテインメントを掛け合わせた造語で、ファブレス半導体メーカーである両社の特徴を生かしたプロジェクトです。今回お話を伺ったのは株式会社アクセルの森谷さんとザインエレクトロニクス株式会社の牧さんです。はじめに両社の特徴であるファブレスとは何でしょうか。
はい、簡単に申しますと、商品の流れとしては開発して製造して販売するというのが一連のメーカーの仕事だと思うんですけれども、その3つの仕事の要素の中で、開発と販売というところを、中心に、というか、そこだけを担う業態を、ファブレスメーカーというふうに認識していいんじゃないかと思うんですね。ですから製造する、要するに、工場を持たないというのが、まず大前提で、LSI で言えば LSI の設計と、開発を行って、自社の工場ではない、つまり製造委託先ですね、それは大手の半導体メーカーであったり、最近ですと、最近というよりももうここ何十年かは一般的なことですけれども、ファウンドリーといって、そういう生産の受託を主に受ける会社というのが台湾の方にも集中してあるんですが、そういったところに製造を委託して自前の商品を作ってもらうというような業態が一般的にファブレスというふうに説明できるんじゃないでしょうか。
さて、今回のプロジェクトにおける各社の役割を教えてください。
はい、まずはアクセルのサイドからしますと、アクセルは特にグラフィックス、絵を作るところといったところが、今回 の, そのミッションというか今回の役割で持っているかところかと思います。で、特に車載といったところでは、車載の環境というのはとても厳しい環境でして、温度特性です、温度範囲ですとか、その他ノイズなどもいろいろあるんですけども、そういったところをクリアしたものが今回、ここ説明した AG902 というものがLSI があるんですけども、こちらの方でカバーできるようになりましたので、車載などでいろいろ使ってもらいたいといったところをザインさんと一緒にアピールしていこうということをしています。で、特にその表示といったところなんですけれども、車やなどに乗るものとして、よくカーナビというものがあるんですけども、カーナビ以外にも今後いろいろ表示するところが増えてくると、例えばコンソールですとかスピードメーターなど、そういったものですね、そういったものもなっていくでしょうし、またその特殊車両などではいろいろな情報を表示してオペレーションをしなければいけない、例えば建設機器だ、あと消防車だったり救急車だったり、そういったものにも使えるかなというようなところでやっていきたいなと考えています。
はい、じゃあ前さんの方はどのようなところをやってるんでしょうか。
そうですね、主にですね、インターフェースと呼ばれる、機能を持つ、LSI を中心に扱っておりまして、その中でも車載用といいますか、自動車の中の映像伝送に、特化した形で V-by-1 という、商標の製品を発表したんですけれども、自動車の特徴としてはやはり重量を軽くすることによって燃費が良くなるっていう一つの性質がありますけれども、自動車の中をはい回っているハーネスという、いわゆるケーブルですね、導電線で非常に重たい、一つの車両に例えば20キロとか30キロとか、のハーネスが使われるんですけど、それを少しでも軽くしてやるっていうことが燃費の向上につながるわけなんですけれども、そのハーネスを少なくするためのインターフェース技術というのが、一つは V-by-1 の特徴になっているんですね。 で、かつそのアクセルさんのグラフィックスエンジンからデジタル信号で映像信号が出力されてくるものをそのままデジタルで伝送できるような LSI としてですね、提案しているものになります。
最後に今後の協業イメージについてお伺いしました。
車載と、分かりやすく言うと、自動車と言いますと、日本のお家芸みたいなところがありますよね。もちろん北米にはビッグスリーっていう大手の自動車メーカーもありますけれども、最近ですと日本の自動車メーカーが世界的にもやはり上位に位置して、かつ新しいテクノロジー、例えばハイブリッド車みたいなものというのはどんどん日本のメーカーからやっぱり提案されていっている、そういった日本のお家芸に、フォーカスしてどんどんその自動車分野が日本の自動車業界が活性化していくっていう中で少しでも我々 LSI のメーカーとしてこうサポートしていければいいんじゃないかなと。自動車メーカーさん、日本の自動車メーカーさんが元気になるっていうことから、間接的にですけども我々のような日本の LSI メーカーもそれとともに成長していければものすごくいいことじゃないかなというふうには思ってるんですね。
森谷さん、牧さん、ありがとうございました。さて、今回のレポートいかがだったでしょうか。秋葉部材三直市場構想についてイメージを膨らませていただけたでしょうか。他の町にはない秋葉原の特徴を生かしたこの市場構想、秋葉原に訪れた際は肌で感じていただきたいと思います。交流会の模様はテキストデータでも紹介されています。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。また過去の交流会の模様もポッドキャストとして配信しています。ぜひともチェックをしてください。最後に、今回の放送が2006年最後の秋葉テクノクラブレポートとなります。今年もお付き合いいただきましてありがとうございました。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学宮本隆美でした。